井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日は久々ですけどもゲストをお招きして、
そうですね、はい、
やっていきたいなと思いますので、ね、ご紹介させてください。今日はですね、ある社長に来ていただいておりますということで、田村社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回ですね、とある地方のパン屋の代表取締役、田村社長にお越しいただいておるんですけれども、地域がね、ちょっと限定されるということで、若干隠しつつという感じになるんですが、今回お呼びした背景がいろいろありまして、ちょっと井上先生からもね、ご解説を少しいただきたいんですけれども、ちょっと一言いいですか？
はい、いいですよ。田村さんから、私が一番接点が最初にあったのは、田村さんから、お手紙いただいて、で、私が書いた評価制度の本をもとに、辞典というかね、お店の評価制度を今作ってるんですっていうことを報告いただいて、
うん、
で、そういうのってない、なかなかないもんですからね。
なかなか今、後に手紙っていうのも嬉しいです。
うん、そうそうそう。で、綺麗な字ですしね、田村さん。なんかなかなかこうね、嬉しいものがあって、すごく記憶してたんですね。で、まあ、お返事も書いたりもしたんですけど、それから何年ですかね、2年、3年近くなるのかな、うん、になって、2年か。で、この間またお手紙いただいて。
また手紙が。そうですね。3つ目の。
実は社長になりましたっていう
。どういうことっていうね。
で、まあ、でね、ちょっと、これはちょっと一回話したいなと思ってお話ししたら、やっぱ、なんていうのかな、奮闘期みたいなのがやっぱりあるので、田村さんなりのね、それは人生も含め、から、そのお仕事の部分でもね、やっぱり非常に奮闘されてきている部分があって、で、なおかつね、私たちのこのポッドキャストのリスナーでもあるっていうことでね、なんか、私としては、なんていうのかな、仕事をしている人たちがね、やっぱり、どんな気持ちで、仕事を していくことっていうのが大事なのかな、みたいなこととか、やっぱり組織運営っていうものになった時に気をつけるべきとこって、こういうとこだよな、っていうな。なんかその辺をね、なんか自らやってらっしゃる感じがあったので、なんかこう、素晴らしいなと思って。
で、弊社からの学びを今度は我々がさせていただこうと。
そう、なので、リスナーの方にもね、そういうようなことを、そういうなことをやってみると、そういう効果があるのかっていうふうに思っていただいてもいいし、なるほどな、そういう考え方ってあるよな、とか、いろんなところでね、参考にしていただければいいかなと思って。
こういうわけですね。ゲストにお呼びした。
はい。
そういうわけで改めて、田村社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、どうしますか？井上先生からね、まずなんかこう、この辺ぜひ喋ってほしいとか聞きたいな、みたいな切り口をちょっと投げかけていただくのがいいのかな、なんて思います。
はい。今、社長になられてから、もしかしたら店長の時代からやってらっしゃることもあると思うんだけど、
はい。
ちょっと最初にわかりやすく、はい、いろいろ田村さんご自身に深く入る前に、
はい。
店長時代から気を、お店の運営に気をつけてること、そして社長になってから改めて感じていることとか、一生懸命、気を使ってやってること、もしくはこんな、施策入れてますみたいな、ちょっとそこのところのこの、流れっていうんですかね。
はい。
うん、やっぱりこう、組織をマネジメントする立場になってからここに至るまでに、田村さんが感じたこと、それから取り組んだことみたいなの、少し冒頭、
大事です。
お話しいただけるとね。
うん。そうですね。まず、仕事っていうのは一人では成立しない部分があるんで、いかにこう、みんなの力を借りてっていうか、借りて、うちはパン屋なんですけれども、パン屋業を成立させるかっ ていうところが大きなところだと思っていて、その中でやっぱりこう、いろんなこう、従業員さんがいるわけですよね。まあもちろんこう、最初の頃はやっぱりこう、一昔前だと、私みたいに手に職をつけたいとか、パンが作れるようになりたいっていう目的のもとで、こう、パン屋さんで働きたいっていう従業員さんがたくさんいたんですが、まあ、パン屋さんも数が増えてくれば来るほど、決してこう、手に職をつけたいとか、パンを作りたいからパン屋に入ったっていう従業員さんではなくなってきているんですね。
思いもそんな強くない方もいたりとか。
はい。とりあえず、消去法で、パン屋に働きたいですとか、
なるほどね。
家が近いからパン屋さんに働きたいですとか、はたまた周りの人に勧められて、
うん、ま、
この職場で働いてみていいんじゃないとか、まあ、様々な入り口の目的がどんどんこう時代の変化によって変わってきているわけですよ。うん、
へえ。
やっぱり、まあ、こちら側としても、じゃあこう、昔はパンに興味があって、意欲的に、こう、働けてた従業員さんたちが、そうではない従業員さんが増えてきたときに、じゃあこう、何を、こう、面白みとか、やりがいとか、その空間、何を目的として、こう仕事っていうものに向き合わせればいいんだろうかっていう風な時期は、明らかな歴然の差として、そういう時はありましたね。
へえ。パン屋業界の人材マーケットの推移って聞いたことないんで、へえって感じですね。
ですね。あとはこう、思ったよりも、やっぱりこう、まあ、パン屋さんとか、こう、洋菓子屋さん、今でいうパテシエなんていう憧れの仕事として入るんですが、結構こう、の仕事としてこう言われているんですけれども、実際入るとなると、肉体労働っていうところが強いと思うんですよ。
うん。
そうした中で、やっぱりこう、そういうものにこう、憧れてきた、従業員さんたちが、ある年齢、だいたい30ぐらい、ですかね。それをピークに、果たしてこの肉体労働のパン屋さんで働き続けられるのかどうかっていうところに、特に女性に関しては考える従業員さんが増えてくるんです。
あ、
そうすると、じゃあちょっと、こう、もう、こう、パン屋さんでは長く働くのは厳しいかなっていうような感じで退職者が増えてきたりだとか、まあそういう、ところを経ながら来たので、まあその、どうやってこうみんなに、まあこの仕事の面白みとかやりがいとかっていうのを気づかせるとか、できたらいいのかなっていうのはこう常々考えているところと、またいろいろこう働き方も時代によって変わってきてますので、
うんうん、
まあ、そうではなくて割り切った働き方もありではないかっていう視点も私の中では、こう、以前よりもそれはそれで、比重は増えてきているのは事実ですね。
うん。
ですが、その、まあ、先生のポッドキャストなんか聞いたりしていますので、会社としてこれは絶対譲れないっていう部分は、うん、そういう人たちにも必ず絶対譲ってはいけない部分があって、割り切った働き方の中でも、うん、うちの会社はこれは絶対こう行くんだよっていう柱はぶれないように、伝えているつもりではありますね。はい。
井上先生、いかがですか？
ちなみに、その、語れる範囲でいいんですけど。
はい。
柱となっているものって、例えばどんなことなんですか？
柱となっているものは、キーワードで言うと、
はい。
笑顔ですね。
いいですね。
笑顔ですね。それはお客様の笑顔であり、 こう私たち、働く者の笑顔でありますね。
うん。
はい。
で、その、はい、あ、どうぞ、どうぞ。
そのために、こう、じゃあ私たちは、何をしたらいいのかとか、まあそういうふうな感じで最近は話を進めることが多いです。
ね、はい。結構なんか、一人一人と向き合うことをされてるみたいな、ね、ことをおっしゃってたけど。
はい。はい、
具体的にどんなことをされてるっておっしゃってましたっけ？
まあ交換日記です。
うん、まあ交換日記。
はい。日報とまではいかないんですけれども、
うんうんうん、
まあ毎日、こう自分たちが今日何をしたかっていうのと、それに対してこう、あとはもう目標ですかね。今日何を頑張るとか、それに対してこう、うまくいったかとか、先輩にこう、アドバイスをもらったら、アドバイスもらったことに対して、次はこういう風にするとか、まあこう、おさらいのノートにしてほしいんですよね。今日やったことを。一回考えて、で、明日にまた向けて、じゃあ何を頑張るっていうふうにこう、つなげていきたいノートの目的もあるんですが、その他にも、目的がありまして、最初はこう、一人、二人のスタッフから始めたんですよ。最初はそういう目的で。
なんですけど全員じゃなくて、一部から、
ね。ではなくて、一部から始めたんですけれども、結構これやり始めると、効果が出てきまして効果が出てきまして、これはちょっともうちょっといろんなスタッフにやってもらうといいことになるのかなと思い始めて、だんだんちょっとベテラン層にも、やってみようかっていう話をして、今実際やってもらってるんですけれども、まあベテラン層にしてみれば、なんか今更私たちこんなことするのみたいに受け取られる。
重いそう。
重いそうですよね、何か。なので、ベテラン層たちには、こう、その交換日記しようかっていうところを説明するときに、このノートは、一応こういうふうに、いろんなことをざっくり書いてほしいんだけれども、まあ今、立場が社長である私と、従業員であるあなたとの、こう、いろんな、こう、違いを知るノートにしたいんだっていう説明はしました。
うん、なんか、井上先生が反応しそうなキーワードですね、このあたり。
いや、
なので、何かわからないこととか、こう、腑に落ちないことがあれば、そのノートにもちろん書いてもらっていいし、それに対して私が、私なりの立場できちんと説明もしたいと思うんだって言って、だから、それぞれの立場でそれぞれの考えがあるのを、まず知るためのノートにしたいから、何か気づいたこととか感じることがあったら、書いてほしい。そして、同じ、こう目指すべき会社に向かって、やっていきたいもののツールにしたいんだっていうところで説明をして納得してもらって、ベテラン層たちには、まあノートは書いてもらってます。
ちなみにそのベテラン層じゃない方々にはそういう目的では言ってないんですか？
ベテラン層じゃない、まあまあ割と新人の子たちに対しては、まず私の目的としては、結局こう、毎日の積み重ねなので、まずこう、習慣化してほしいんですよね。
おう。言葉の魔術師ですね。変な意味じゃなく、詐欺的な意味ではなく、相手のことをすごい考えた上で言葉紡ぐなっていう、なんかもうその時点でさっきから感動してるんですけど。
今日のこう、やることを、必ずこう、次の日にこう、活かしてほしいので、
あ
ちゃんと一日をこう完結して反省して、次の日、じゃあどうしようかっていう積み重ねを増やしていってほしいんですよ。なので、その新しい子たちのノートを見ると、大体、何々今日目標です、できました。に対して、仮に私がよくできました、花丸をつける頻度が増えてくるとするんですよ。すると、 今度、またちょっとその目標がおろそかになって、一旦ちょっとこう、おろそかになって、またその目標にして、その目標がまた達成するとできましたってなるんですけれども、もうずーっとできましたが習慣化してほしいんですよ。
うん。
これそうですね。
そうですよね。そうすると私の中でも、花丸でよくできましたっていう、こうコメントが、いつしか、じゃあ続けようねっていうコメントに変わってきていた自分に気づきます。
うん。
はい。そこで褒められて満足したではなくて、で、そうじゃなくて、それ続けようね、続けようねが、それが習慣化になってほしいのが、新人層とか若手層。っていうニュアンスで、やってますね。
はい、今のお話の中でね、ちょっとこれは、今、田村さんのところは、社長さんだけども、その、はい、お店という単位でやってらっしゃるから、
はい、
例えばね、100人、200人の規模の社長さんからすると、はい、それはうちじゃ無理だなみたいなのがあるかもしれないんですけど、はい、非常に大事な、やり方があってね、はい、一つは、遠藤さんも今おっしゃってたけど、やっぱり、全部ことの向き合いをしてるんですよね。
確かに。
うん、つまり、はい、皆さん、明日から交換日記をやりますという、ツール、ルールの徹底じゃなくて、まずこの人たちにこういうことをやるといいんじゃないかから始まって、効果が出てきて、ああ、じゃあベテランの人にもやってもらおうかなって言った時に、今度ベテランの人がそれ、とんだのバカらしくてやれないよって思うかもしんないから、逆に言うとベテランの人に目的を、違う目的を伝える。本当にこう、すべて子っていうものとの向き合いをベースにしようとしてるから、できる施策の打ち方。だから、やっぱりね、いろんな施策ってあるんですけどね、やっぱりこう、どっかでやってみて、手応えを感じて広げていくっていうことは非常に大事な一つ。それと、やっぱり、中堅、ベテラン、いろんな人がいる中で、それぞれの、状況、状態に合わせて、やっぱり目的を設定してあげるっていうのは、本当にこの2つはすごく大事なことで、何気なくやってらっしゃるけどすごいなと思いますよね。
すごいですよね、本当に。解説していただいて改めてさらにすごいなと思いましたけど、いや、本当そう感じますね。
うん。で、その交換日記をやろうと思った時も、多分、その2人やろうとしてた人たちの状況を見て、これを何とかする方法はないだろうかという考え方から出てきているので、その、どっかでね、交換日記みたいなのやるといいですよで、考えたわけじゃないんで。
書籍読んでね、ノウハウのように、やってしまいがちですからね。
だからやっぱり私がよく言う、やっぱりこう、個っていうものをいかに着目するかっていうことの大事さを、もう、身をもってやってらっしゃる方だなというふうに思いますけどね。
なんかそういったエピソード、もう一つぐらい、なんかちょっと聞きたいなって感じはしますけど、何か、井上先生、投げかけありますか？
あと、ね、歌作ってますもんね。
歌は作りました。
歌？ちょっとこれ、はい、歌はあれですかね。相当また盛り上がりそうな感じがするので、これ、歌というキーワードが出ましたので、次回もう一回やりましょうか。
そうですね。はい。ぜひぜひ。
はい。
社内で歌を作った。
はい。
はて、はい、なぜか。何の目的なのか。はい、それは何なのか、はい。大変気になるところですが。
はい。
次回ね、その効用も含めて教えていただきたいなと思っておりますので、はい、引き続きまた来週も田村社長にお越しいただいてやっていきたいと思います。今日のところ一旦終わりましょう。井上先生、田村社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。